はい、こんにちは。左大臣光永です。京都に戻りました。本日近所の北の西陣界隈を久しぶりに歩いてきました。ここは観光地だなぁと改めて実感しました。華やかで胸がそわそわします。京センスの店、京漬物の店、北の豆腐の店、焼き鳥屋や居酒屋、バーやラーメン屋もなんとなく観光地の装いで華やいでいます。去年改装された北の白梅町駅の駅舎もここで嵐電に乗りんしゃい、嵐山まで行けばもっとワクワクすることが待っとるでーと言われているようで、素通りできない存在感も放っています。この界隈で節約生活とか無理だなと実感しました。本日は陶淵明の詩、塩田の居に帰るを読みます。陶淵明、名は仙、あざ名は淵明、田園詩人、隠遁詩人などと呼ばれます。東晋317年から420年の末期に神陽、江西省旧校の中流貴族の家に生まれ、29歳で初めて任官。以後断続的に役人生活を続けるも、家柄のため出世はかなわず、人と折り合いがつかず、次第に故郷の田園に帰りたいと思うようになります。当選が宝沢県、神陽の一地方の県令であったとき、査察官が来るため清掃して向かいなさいと指示が出ました。しかもその査察官は当選の同郷の若造でした。募る屈辱感、当選は我ごとべえのために膝を屈して精進に向こうをあたわす、わずかな給料のためにくだらないやつに平子らできるかと言って、その場で官も辞し、故郷の田園に向かいました。この詩は辞任して故郷の田園に戻ったその前後の気持ちを述べたものです。塩田の居に帰る。陶淵明。若きより俗に可能の因なく、生元旧山も愛す。誤って人望のうちに落ち、ひとたび去って13年、貴重は旧林も恋、稚魚は古縁も思う。功を何夜の際に開かんとし、節を守って田園に帰る。宝沢は14歩、総屋は8区間、湯流公園も多い、通り同然に連なる。愛愛たり縁人の村、いいたり距離の煙、犬は保有信仰のうち、鳥は鳴く宗樹の頂き、とてい人雑なく、居室予感あり、久しく繁浪のうちにありしも、また自然に帰るを得たり。若い頃から私は世渡りが下手だった。もともと田舎ののんびりした空気を愛していたのだ。どこで間違ったのか、上京して塵にまみれた網のような俗世間に入り込み、以来13年もの月日が流れてしまった。渡り鳥は以前いた林を思い、池の魚は昔住んでいた淵を慕うものだ。私も故郷の南の際にある荒れ地を開墾しよう。世渡り下手のこの性格はそのままでいいじゃないか。故郷の田園に帰るのだ。宅地は10歩ちょっと、住宅は8、9室ある。ニレや柳が後ろのひさしを覆い、桃やすももが門の前に連なっている。遠くの村はおぼろにかすみ、里で飯を炊く煙が絶え間なく立ち上っている。犬は奥まった路地で鳴き、鶏は桑の木の頂きで泣いている。我が家の庭には塵一つなく、空いている部屋も多く、空間には余裕がある。長い間籠の小鳥の生活を続けてきたが、ようやくまた自然に帰ることができた。
というわけでですね、帰れる故郷があるということのありがたさですよ。自分は何者にもなれないことを悟ってからが人生だと言われますけれども、まあ、そのような実感もこもっているでしょうか。
中国語朗読付き李白詩と生涯発売中です。李白の有名な詩33編を
漢文書き下しと中国語現代語訳で朗読したものです。同じく徒歩使徒生涯も発売中です。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。